今日はルカの福音書5章の、漁師を弟子にするっていう箇所の半分ですね、また後半は来週ということにしたいと思います。で、普通はこれは半分では切ったりはできないところなんですが、ちょっと時間が必要かと思って、後半は来週にしたわけです。で、ここはですね、とてもその内容ですね、表面的な内容は、まあ、子供でも分かるようなですね、ことですね。難しい議論とか論理なんもないわけですね、特別な知識が必要とか何でもないわけですね。表現もとても分かりやすい、ということですね、全くこれは哲学的な議論とか何もないことです。でこういうふうな非常に素朴な出来事の中に私たちとどのような関係がある真理がここに込められているんだろうかということをですね、そういうことを読むのが、まあ、聖書を読むということになるわけです。まずこの神の言葉を聞こうとして人々が押し寄せてきたっていうことが書いてあります。でこういうこの神の言葉に対するですね、熱心というもの、これが残念なことに今日の世界、日本やヨーロッパにおいてもですね、非常に少なくなっておってですね、かえって中国とかアフリカとかにそういう熱心が次々と生じておるということなんですね。これは一つにはですね、神の言葉と対照的なものは人間の言葉です。人間の言葉っていうのはこういう科学技術が発達するほどにですね、さまざまな形で人間の言葉が文字通り洪水のように溢れているわけですね。現在もですね、ラジオ受信機をつければたくさんの放送が入ってくる、みんな人間の言葉ですね。インターネットを通しても莫大な数の人間の言葉が入り混じれてですね、それも洪水のように今も溢れておるわけです。まあ、今ではラジオといってもですね、一般の NHK とか四国放送とか朝日放送とかそんなんだけではないですね、インターネットラジオっていうのがあってですね、世界のさまざまな言葉のラジオが自由にですね、いっぱい聞ける状態なんですね。しかもタダで聞けると、まあ、そういうふうに、テレビにしてもですね、24時間もしていったりですね、昔のもしていったり、もうそれもみんなまとめて人間の言葉、ほとんど圧倒的に人間の言葉っていうものはですね、科学の発達でどこを見てもどこ行っても氾濫しておるというようになってきてしまったわけですね。近頃の携帯電話によってですね、莫大な数の人間の言葉が今も入り乱れて飛び交っているわけです。そういうふうなことでですね、科学技術が便利になればなるほど神様の言葉っていうものがこれがだんだんとですね、人々の心から消えていくということも起こるわけです。まあ、そういうことで、そこにですね、人々の原因がよくわからない、と本人でもはっきりわからないんだけれども何か心が満たされないと、心が爽やかなですね、清々しいような喜びっていうのがどうもないということですね。ゲームっていうのがどんなものかっていうものは実際に私なんか一度もしたことはないですけど、少し前の NHK のニュース特別番組みたいなところで少し見ましたが、まあ本当に驚くようなですね、暴力シーンなんかが平気でそういう子供も見たりして長時間それを見て遊ぶっていうんですから、とても驚くようなことですね。まあそういうふうに神の言葉への熱心っていうものが本当になくなって、人の言葉ばかりが溢れておるというのが現代なわけです。でもそれは何も今言ってる裁きがないのではなくて、心の虚しさっていうものですね。何か満たされない。イライラする。イライラするという形で裁きが今も確実に行われておるわけですね。でそういうふうな心の窮乏からこれではいけないと思ってですね、どこか本当の道があるはずだと思う人たちも必ずこれも生じておるということなんです。 で、まあ、そういうことで、この遠昔であればですね、今言ったすべてのものはないわけですね。本も雑誌も何もないと。そういうことで、神様の言葉に一生懸命になっていた。日本でおいても、戦争、太平洋戦争が終わった頃は、本当に何もなかったと。わかってですね、楽しみのものも何もない、本もない。まあ、そういう状態ですから、神様の言葉を聞こうとですね、教会や伝道集会にたくさんの人が集まったということが一時的でしたけども、あったわけです。で、この当時の人たちですね、そういうふうに、神の言葉を聞こうとして、まあ、ここの集まりもですね、神様の言葉が中心であってですね、そこも何もないはずですよね。神様の言葉を聞こうということで来ると。これがまあこういうキリストの集まりの不思議な点だと思うんですね。それでイエス様はですね、押し寄せてきたたくさんでありますから、いろいろ話しにくいということで、2つの船があったということで、そこに使ってた、それを使ってた漁師が岸に上がって網を洗っていたと。そこで一つシモン、これはペテロのことですね。シモン・ペテロって前もちょっと触れましたが、この前のところもシモンと書いてあります。シモンで、次のところ今日はしませんが、8節のところにはですね、シモン・ペトロと書いてあります。従来ペテロと訳しておりましたが、シモン・ペトロというこういう書き方でありますと、シモンというのが名前で、ペトロがですね名字のように見えるわけですね。おそらくこれを初めて読んだ人は、日本人ならほとんどがですね、シモンっていうのはですね、この下の名前なんだと、ペテロが名字なんだと、上の名前だというふうに間違って思ってしまう。で、シモンっていうのはユダヤ人としての名前なんですね。ヘブライ語から来た名前です。シャーマー、聞くという言葉ですね。聞く、それから作られたこと、シモンとシャーマー、聞くという意味があるわけです。神の言葉を聞けという言葉が新命記にもたくさん出てくるわけです。聞け、神の言葉、聞けイスラエルよ。というようなところからですね、聞くという言葉の大切さからこういう名前になった。で、ペトロっていうのは、主イエスが名を与えたわけです。岩。岩のような信仰ということですね。その信仰、ペテロが持つ信仰の上にエクレシアを建てると。いうふうなことから、これは岩という意味があるんですね。イエスが与えた名前。これもギリシャ語なんですね、このペテロっていうのは。まあそういうことです。で、聖書では、この二つの名前がシモンと書いたり、ここにペテロと書いたり出てきます。で、それでですね、次の、そういうことで見てみますと、シモンのペテロの持ち船に乗って、岸から少し漕ぎ出すように、そしてですね、船に乗ってですね、少しゆらゆらしておったはずですよね。そういう船から群衆に話したと。これは小さな声だったらとても届かないと思うんですね。山の上での教えっていうのは山上の水訓とか言って、それでもたくさんの人々、パンの奇跡の時だったら、なんか5000人ほども、男だけでもたくさん集まったようですね。そういうことで、大きな学校でしたらですね、以前だったら1000人ぐらいはおったわけです。私が学んだ時でも、高校でも1000人ぐらいもおったんですよね。そういう運動場へ集めてですね、スピーカーを使わないで声だけで、相当大きな声でないと聞こえないわけですよね。しかも山だったら斜面になっているわけですから、風も吹いてきたりすると、だからはっきりとは聞こえなかった人もたくさんおったんじゃないかと思うんですね。だから部分的に、聞くこと、それでも、それが普通だったから、構わなかったんだろうと思います。で、こういうふうにして、イエス様の声はどのぐらい大きかったんだろうかなんて、あんまりほとんど考えたことはないと思いますね。ここを読むときに、イエス様の声はどのぐらいだったか、どんな声だったのか、どのぐらいの人が届いたんだろうかなんて、ほとんど考えませんが、小さな声で言ったんでは絶対聞こえないわけですから、かなり大きな声でですね、イエス様は話したはずです。波の音もするわけですから。そうして、教えて、教えた内容は書いてないんですね、ここで。 こういう時時々ありますね、聖書では。40日間、復活してから40日間も教えたのに、その教えた内容はほとんど何も書かないでですね、一つだけ、私は聖霊によって洗礼を授けるんだと。だからその時に待ちなさいと。それだけが使徒の原稿録にも書かれてあったりしますが、ここでもですね、何を話したのか教えたのか、一つや二つぐらいちょっと残して書いておいてくれても良さそうなもんだという気もしますが、あえてですね、これは置いてですね、このシモンに言ったこの短い言葉はとても有名な言葉になったんですね。このままの日本語訳では何でもないですね。沖に漕ぎ出して網を下ろして漁しなさいと。これはですね、この訳で沖となっていますが、これはですね、言語では深みという言葉なんですね。深い、深みなんです。だから、すべての、ほんとすべての英語訳では、漕ぎ出す、put out into deep と。ということに深みなんですね。そういう独特の言葉で、単に沖行きなさいといったものでなって、こういう一言が頭でいろんな人にインスピレーションを与えてきたわけです。ですね、これは、この言語では、バソスという言葉なんです。バソス。深み、名識ですね。バチスカーフっていう、潜水艦があったんですね、ずっと昔。バチスカーフってこの深みに行くっていうんで、ここにつけたわけです。バソス。だから、英語訳では、大体、プットアウトっていうのは普通、私たちはあんまり使わないですね。これ、漕ぎ出すことを言うわけです。ディープと。こういう表現になってるんですよ。プットアウトインズディープ。深みに漕ぎ出せ。まあ、ほとんど全ての英語訳はこうなってるんですね。深みに行きなさい、深みに漕ぎ出せ。で、文語訳もちょっと参考に入れておきますと、文語訳ではですね、この当然深みということはありますが、深みに漕ぎ出してということが、深みに乗り出し、深みに乗り出し網を下ろして砂どれと。こういう表現になっています。深みに乗り出し網を下ろして砂どれ。砂どるっていうのは漁するという古い言葉ですよね。これは一体何なのか。沖は深いじゃない。沖ってほら深い。深いから当たり前だ。何も別に変わりないじゃないかと思う人がおるかもしれませんが、はい、この深みっていう言葉からですね、昔からいろいろな人がここに、まあ、一種の霊感を与えられてきたわけなんです。これは実は単なる深みじゃなくてですね、この恵みの深みっていうことを意味されているというふうにみんな受け取ってきたんです。イエス様の言葉に従うところにはですね、これは恵みの深みがあるんだということなんですね。どこまで深いかわからない。恵みの深みっていうことなんです。で、それはまさにこのシモン・ペテロ、そしてまた同じように従う人がみんな経験してきたことだったんです。何でもないような言葉ですね。御言葉、イエス様の御言葉に従ってですね、そうしていくと必ず驚くべき恵みの深みがあるんだと、深いところ、恵みの深いところへ連れて行ってくださって、そこから私たちは汲み出すことができるんだと、そういうことなんですね。賛美ではですね、恵みの高き峰、恵みの高き峰っていう言葉でよくたくさん歌ってきたことがあると思うんですね。高い峰、これは神様の恵みによってですね、高く引き上げられる。そしてそこの高いところでは恵みもたくさんあると、引き上げられるとたくさんあるということも含んでいるわけです。そういう、もうここでも普通の沖、普通の水の深さが深いんじゃなくて恵みの深みということを、まあ、ここで言ってるということなんですね。そのために こでですね、この言葉を聞いてシモンは非常にこれを本当にここに行った人の言葉なんですね。恵みの深みへと行くことができた人、できる人を象徴的に表しているのがこの次のペテロの言葉なわけです。ですね。この五節の言葉。一晩中ですね、ここでありましたが、一晩中苦労して専門の漁師がですね、一生懸命漁をあっちだ、こちら行って漁を探して取ったわけです。これはもう徹夜ですから、もう朝になると疲れ切ってしまうと。で、全く取れなかったというんですね。こういうこともですね、これ象徴していることなんですね。自分の考えで良いと思ったことを一生懸命したと。一生懸命してずっと、まあ10年、20年もしたと。何にも残らなかった。とかいう人もおるわけです。ある、そんな長い期間でなくて、短い期間の仕事でもですね、一生懸命して何もなんか残らなかったな。何もなかったと。本当に心に残ること、本当に良いことだったと思えるから何もなかったと。というこの気持ちなんですね。で、これ実際にある人がですね、そういうことを言ったことあります。35年もわたってですね、ずっと職業してきたと。だけど振り返ってみたら、それなりに社会的地位もあったけれども、振り返ってみたら何もなかった、何も残らなかったと。まあ、そういうことを実際に、まあ、私も個人的に聞いたことがあります。何も残ってないとか。で、それはですね、この自分の考えで、単なる自分の習慣でした。そういうこと、もちろんいろいろな仕事をするわけです、誰でも。だけど不思議と心の中、魂の奥深くにですね、残らないという気持ちになるんですね。で、この本当に良いものであれば、これは他者にも何か伝わっていくもの。これを自分が掴んだと、与えられたと。いう気持ちだったらですね、自分だけで終わらないで、どっかそのしっかり掴んだも他者に伝わったと、そういうのがあればですね、あ、これは何かが残ったなと思うんですけど、自分の中にも何も深みも残らなかったと。だから当然、あ、誰かにも、誰か他の人にも伝わらないということでありますと、こういう何にも湯通し、ずっと働いたけど残らなかったという、その虚しさというものが残るわけです。それが普通なんですね。ここでですね、だから私はもう行きませんと。というか、しかしと言ってですね、イエスのお言葉ですから、もう一度行きましょうと言って、その恵みの深み、それはまだこのシモンは知らなかったんですけども、そのお言葉の通りに従おうとしていくかと、それが大きな分かれ目になっておるということです。これはですね、自分の普通の経験を重んじて大切と思ったら、決してそういうふうに従えないはずです。イエスは私30ぐらい、30少し、漁師の経験もないということですね。自分の、まあ、専門としての経験ということから考えてですね、したら、こういうふうなことはとても従えない。自分というものがあったら従えないはずです。こういうふうに一晩中してた時に、もう一品行くととっても疲れてると。もう行けない。もう行ったって今は終わらないんだと。イエスは経験何も知らないはずだろうと。と言ってですね、普通に考えたらとても従えないんだけど、ここでシモンは不思議とですね、これだけ疲れておるのに、しかも経験がないはずのイエスに、それのあなたのお言葉だから従っていきましょうと言ったわけです。ここにいかにですね、このシモンがイエスの言葉を重んじていたか、自分の考え、気持ちよりはるかに超えてイエスの言葉を信頼していたということがわかるわけです。そして、このイエスはですね、そういう不思議な力を持っていたというんですね。 言葉で説得してもですね、私が死を持ってあなたを教えろと、持って行きなさいとか、普通の言葉で説得しても議論してもですね、普通の言葉だったらますますですね、相手は信用しなくなるはずです。お前そんなこと言ったら経験ないだろうと。私も人もあちこち探し回ったんやと。それでおらないんだと。今日は無理なんだと。議論になるほどですね、これは議論しようったって、それは無理な話ですよね。だけどですね、こういう短い一言で、その疲れ切ったペテロも立ち上がらせて、再び生かせる力を持っておったって言うんですね。イエスはそういう不思議な力を持っておる。ただそういう従うという側面とですね、そういう疲れ切った人も立ち上がらせる力を持ったイエス様っていうのが二つここで出てきておるわけです。でこれが実は前にですね、私がちょっと阪神行ってたから不在でテープで聞かれたと思いますが、この起き上がって前のところですね、シモンの、シュート、奥さんのお母さんと、その人は高い熱でですね、苦しんでおってですね、起き上がることもできなかったのに、イエスがその苦しめている原因をですね、追い出したらですね、不思議なことにその苦しみを負ったものが去って、彼女はすぐに起き上がって、そうしてもてなしたとあるが、これはディアコニアで奉仕したということだったんですね。そういうふうに苦しめる力、これが一つは病気みたいなものになったり、あるいは精神的な病のように見えたりする。前の4章の31ですね。4章の31のところです。彼のところ。この32でもですね、人々はその教えに非常に驚いた。これはもう非常に強い言葉なんですね。非常に極めて、この仰天したというぐらいの言葉がここで使ってあって、それはなぜか、権威があった。さらにもう一度ですね、この36節に見たら、権威と力、この権威という言葉の力と訳されたりもするんですね、エクスシア。ですから要するに2種類の言葉でもってですね、イエスの言葉に力、権威があると言おうとしているわけですですね。それとこの前のあのシモンの姑の癒しも、これもイエスの言葉の力であった。で、この五章もまさにそれなんですね。船の話が出てきてですね、漁師、そして湖のところだと。だから、この前の四章のそういった前の箇所とは関係がないようにちょっと思ってしまってですね、ここだけ別のように何かこう受け止めてしまうことが多いですね。聖書っていうのはこう細かく切ってですね、そこだけこう取り出してよく学んだりしますから、前後の関係を無視してしまうことが多いんですが、実はここもですね、そのつながりのうちにあるわけです。疲れ果てた人にもですね、イエスの一言っていうのはですね、不思議と立ち上がらせて、そうしてもう一度出かけていこうという気にならせるんですね。イエスのことに従っていこうとする気にならせてください。そして従っていくと、そこは恵みの深みであったということなんですね。で、そういうようなイエスの生きた言葉は、今の私たちも心して祈りですね、心を汚していなかったら言われるのが聞こえてくるということですね。人間への怒りとかですね、妬みとかですね、恨みとか何かがあったら、そんなのは聞こえてこない。人間の汚れた声ばかりが聞こえてくる。自分の内からも他人の内からも。そういうのを置いて私たちがイエス様に心まっすぐ向けておったらですね、様々な人間の問題、イエス様がなさるというふうに委ねてしまったらですね、心は軽くなる。自分はこうしてやれ、自分がこうしてやれとか、思えば思うほど自分も心が汚れてくるわけですね。そういうところにはイエス様の神の声は聞こえてこないということが起こるわけです。まあこういうふうに自分の思いっていうのをシモンはですね、置いて、まあこういうふうにこのイエス様の言葉がはっきり聞こえたと。私たちはそのようになかなか聞こえないというとか、ともそも出発点において問題なんですね。 人間の噂、評判、あの人はこう思う、あの人はこうしてる、あの人はこないしてると、もうそれをやめさせよう、これさせようと、そういうことばっかり考えてですね、人間の思いばかりが心や頭の中で混乱して錯綜するときにはこういうふうなことは入ってこないということがあるんですね。それを私たちも気をつけていなければいけないと思うわけです。で、こういうふうに、さまざまな雑念、他の人間的な思いを置いてイエス様はまっすぐペテロの心に入ってきた、そして従っていったというわけですね。そしたらおびただしい魚があったと、こういうふうにこの人間の考えでするっていうことは普通は一番良いように言われているんだけど、聖書の世界ではですね、自分や他の人間を超えたもの、超えたイエス様のお言葉に従う、究極的な真理に従うということですね。それはそれに従って初めて永続的な恵み、永続的な良きことがそこでですね、私たちも与えられると。これが一般の常識と非常に異なっている点だと思うんですね。一般の常識では自分で一生懸命考えて思い切って決断して強い意志でやるよと、そしたらできるんだと、自分の意志でしたらですね、強い考えを持って意志でしたらできるんだっていうようなことを一番最高の考えのように言われたりしますけれども、そういうことは全然聖書的ではないんですね。どんなに頑張ったところで人間の考えや洞察力は非常に脆いものがあるわけですね。何かしとか言われたらですね、その怒りとか憎しみとかあったらもうまるでわからなくなるっていうこともよくあることです。そんな風にふとしたことで、気が動転したり、いろんなことが起こるとですね、正しくはもう考えられなくなる。こういった神様の言葉に従っていくと大きな恵みのところに私たちを導き出せるということ、これは実はここに始まったことではなくて、ずっと昔から創世記からそれはすでにあったわけですね。これは大体この聖書というのはそういう本なわけです。人間の考えでしようとするか、あるいは他の人間のさまざまな思惑や考えばかりに混乱させられているか、それを置いてするか、最初のですね、ノアという人からそうだったんですね。当時の人はそんなところでですね、悪が裁かれるはずはないわと、そんな乾燥地帯で乾いたところで雨が大雨降るはずないわと、裁きはないやと、たとこれ一人ノアはですね、神様の裁きがあるんだということを聞き取って、そうして従ってですね、大きな船を作ると、みんなからバカ者、バカにされたということがあっても、その道に従っていた、そこは大きな恵みの深みへと連れられていったということだったし、アブラハムもそうだったんですね。アブラハムも慣れ親しんだふるさとでそのままおったら安定した生活もできたかもしれないのに、ある時にですね、私が示す土地に行きなさいと、行こうか行くまいかという考えあったんですね。遠いところでどこかわからないんだから、それでもその神様の言葉を信じてこうであるように、お言葉ですから行きましょうと言っていったところがですね、ものすごい恵みの深みであって、その深みから無数の人たちが霊の良きものを汲み取るようになったんですね。信仰の元になっていったわけです。アブラハムが持っていたのはその信仰の祖先、子孫でもあるんですね、クリスト者も。みんなこういうことで、モーセも実はそうだったんですね。私はここであるようにですね、どんだけここで夜通しっていうのか、かつて自分の力でですね、同胞のイスラエル人を救おうとした、助けようとしたと、けれども何にもならなかったんですね。もう命からがら遠くへとミディアンの地に逃げていったんですよね。でそこでもうどうすることもできないで、結婚もして、羊を飼う仕事をしてたわけです。そこに神様が行きなさいと言ったわけです。ちょうどこういうことですね、福 深みにこぎ出していきなさいと。そしたら、まあ、ペテロ、まあ、モーセもですね、私はとってもそんなにいけないと、まあ、最初は言ったんだけど、神様の言葉が強く迫ってきて、そしてそれなら行きますということで、最後には言ったわけです。そうしたら、そこからですね、あの、イスラエル民族を全部を救い出すと。いう非常に大きなことって、モーセが行かなかったなら滅んでしまってたというような、非常に重要な時、ことだったんですね。そういう非常に大きな、その恵みは全世界にやはり伝わっていったわけです。従っていくところにですね、不思議な本人も全くわからないような、その恵みの深みがあったということなんです。これは、いわゆる狭き門なんですね。夜通し働いていくやいうことはですね、もう普通だったらとても嫌だと。行きたくない。もう疲れてとも行けないと、狭い道。もうのんびり寝てる。これはもう広き道ですね。もうこういう時は夜通しやっても仕事しても何もなかった時はですね、もう体を疲れを休めて、もう早く寝ないかと。で、また元気になったらまた出たいんやと、夕方でも。それは当たり前。それは広く道。だけど、もう夜も寝てないのにですね、またイエス様のお言葉があったからまた行こうかって、これは本当に狭い道なわけです。まあ、今日のこういう集まりでもですね、いろいろな都合があったけど、ああ、もう夜通ししんどかったと。もうちょっとあんまり行きたくないなと思ったけど、やっぱりイエス様はどうも行きと言ってるようなと。そういう気持ちで参加した人も、それはいつもおるはずなんですよね。もう暇でしょうがないから、行くとこないから、まあ行こうかと。まあそういう人もそれの中にもおるかもしれないけど、まあそれでも、まあ、行かないような話ですよね。家でテレビだけにとっても、これ人のことはだけしかありませんから、まあそういういろいろな人が、まあおってもですね、やっぱりいろんな人がこういうふうに、誰かをここで当てはまる人もおるんですよね。もう狭い道でいいですけど、まあ疲れたけど行こうと。そしたら、意外な、こう、恵みの深みへイエス様は連れて行ってくれるっていうこともあるんですね。こういうより良い神様から来た考え、インスピレーションに従うとですね、狭いけれども不思議な恵みの大きな海が広がっていると。これはですね、最近テレビで放映されて、私は民間の放送は全然見ないから分からなかったんですけども、これはだいぶ前からですね、もう10年近く前からよく紹介されてますね。ここにも本をあって紹介したこともあります。この本も一冊に置いてあるだいぶ前から、この杉原千代さんという人のですね、6000人ほどの結果的にですね、ユダヤ人の命を救った。この人はもしビザを書かなかったら、その人たちみんな帰る家もないと。そのまま死んでいっただろうと。追放されたり、捕らえられたり、獄に入れられたり、拷問されて死んでいったはずの人が、この人の決断によってですね、この人はロシア正教のクリスチャンだったんですけど、一般の方にはほとんど書いてないです。ごく一部にしか、テレビ放送でも見ましたが、一切こういうこと触れてないんですね。まあそういう、この杉浦中年物語っていう、6000人の命の無駄っていうんですね。この人も、ユダヤ人なんか救える義務は全然なかったわけです。この外務省からはですね、そのユダヤ人のことほっとけということであったんですね。なぜかと、これはドイツと日本は同盟する形になった。三国同盟。そのドイツがですね、リア人は悪魔より徹底的に迫害して殺してったわけだから、そういう同盟国はですね、一番嫌っているものを保護するなんていうようなことはとてもできないはずですね。で、まあ、そういうことで外務省の命令としてですね、外務大臣が、そのままほっとけと、やるな、と言ったのに、それをあえてですね、見るに見かねて、非常にこう迷ったわけですね。そんな、ソムにてそういうことをすれば、あら、クビになるだろうと。大変なことになると。だけど、目の前でですね、必死で、それはもう命がけなんです。もう帰るとこはないと。現実にそういう風な人たちはついついと捕らえられて、有名な特別な保有修了所に入れられてですね、もう骨皮みたいになって殺されていった。ほとんど殺されていったわけです。だから自分の後ろを行ったら、これこそも殺されると。大変な目に遭うと。もう何があってもそのビザを書いてもらえて脱出と。それも広大なソ連を横断して日本に行って、それからまた太平洋を渡ってと。これも非常に困難な嘘みたいな話のような遠い遠いところですね。行けるかどうか、そこでもいい、どこでもいいか必死になって逃げていくと。まあそういうような、もう本当に命がけの気持ちを見てですね。まあそういうのは映画では再現できないはずですね。 まあ、映画ではそういう雇ってきた人はですね、普通の人で綺麗に立派な子を聞いた人ばっかりになりますから、本当にボロの人もったらしい。もう行走がそもそも違ってたんです。ああいう行走園はですね、もう後ろが迫って、実際にたくさん殺されていってるわけですね。後ろに迫ってると。本当にそういうふうな人らの悪魔の手が迫っているのですから、それも本当にもう目もですね、もうほら、要するに必死なものがあった。それは映画では決して再現できないはずですね。で主人公のしてる俳優にしてもですね、その苦悩とかないことは、それはとてもわからない。再現できないわけですけど、まあまあこういうので見たらとても、よくわかります。当時の状況。だからこれは見といた方が私はいいと思いますけども、それで、まあ、背いてそういうことをした結果ですね、その必死で書いて書いてしてですね、もう、ソ連の領土になったんですね、リトアニアが。ソ連の領土の中から出ていかないといかんと、期限まで。それも引き延ばし、引き延ばし、必死で書き続けて夜もですね、一人でも救おうということです。でも、いよいよそこから出ないかと。日本の領事館でなくて、もう、ソ連の領事館になってる。早く出ていけと。出て行った泊まり先の旅館の住所まで教えてあってですね。そしてそこまで教えてきたと。ほんで、ここでも必死で限って一人でも救おうということで。で、もういよいよ列車がもう出発して出ないかと。そこのプラットフォームでも書き続けた。というぐらいですね。本当にもう凄まじい熱心でもってですね、このユダヤ人たちですね。みんなから見殺しにされた人、必死になって、誰からもそんなこと命じられてない。これは誰からか。これは人間を超えた上なるものから命じられたからだったんですね。そうでなければああいうことはできないわけです。で、それは非常に狭いもんだったんですね。そこ行ったら自分の生活はどうなるかわからないわけです。家族もおると。だけど上なる声からそういうことを聞いたものだからやっぱりそれに従っていって。そして戦後ですね。1947年に外務省をひっくりしたら首切られた。もうやめてほしいと、やめなさいということで、それからいろんな職業をあちこち転々としてはですね。だけど、それからもう随分何十年も経ってからですね、イスラエルの人がこの家に電話がかかってきて、そうして、慈悲会いたいと言うたらですね、それがかつてその必死でビザを書いたうちの一人が生き残ってですね、大使館におったというわけですよね。そして何十年も探し回ったと。杉原チウネって言うんだけど、千にこのウネっていう字は分かりにくいから、チウネって発音しにくいから千歩というふうに音読みでしておいしそうだから一層分からなかったと。おそらく杉原から連想もできたけど、外務省は一方的にそれをそんなこと知らんということでしたのかもしれませんが、まあ、そして、まあ、外務省もですね、非常に悪い噂も巻いたりですね、まあ、そういういろんなことがあったけど、で、まあ、そういうことで、それで突然ですね、日の目を見て知らされるようになって、日本以外に、まず外国でも広く知られるようになったわけです。まあ、ユダヤ人は全世界におるからですね、それをそんなにまでして自分一心をですね、捨ててまで、命を救ったという。それから、まあ、亡くなる、まあ、イスラエルに呼ばれて特別にですね、イスラエル政府からも感謝をされたということです。まあ、そういうことは、確かにですね、非常に狭い道だったと。これは本当に正しい道だと、神様が来ているというふうに信じていったらですね、たくさんの人の命が救われてですね、そういうふうに後々までずっと残る、これはまさに恵みの深い海だったわけですね。本人はそういう非常に苦しいことがあったということです。で、まあ、亡くなるちょっと前にですね、外務省もやっとそれを認めたというですね、まあ、そういうことがありました。みんなそういうふうに、この苦労しても何にも取れない、この人外務省でずっとしたとも何も何も残らない、影響力も何もなかったんですね。ユダヤ人を捨ててそのまま行ったら出世はある程度したかもしれない、みんな消えてしまって何も残らなかったけれども、そのようにですね、深みの中にこぎ出したものだから、たくさんの人たちに影響をまた及ぼし救うことも現実にできたと、ということなんです。でこういうことがですね、また言葉を表現を変えて、私たちがこういう言葉を受けるということ、これがイエス様にだからつながっていなさいと、あの有名な言葉ですね、私につながっていなさいと、そうしなければあなた方は実を結ぶことはできないと言われたんですね。それがこれなんですね。何にも取れない、普通のこの世の実を結べると、霊的な神様の喜ばれる身、本当に良い身、他の人にも共有できるような身というものはできない と言われたわけです。ですね、ブドウの木、私につながっていなさいと。これが沖にこじ出す、イエス様の言葉だから、これは聖書に書いてあるから。はっきりイエス様の声で聞こえなくても、聖書の言葉はみんなに当てられたこのメッセージだから、それを私への言葉だと。と信じて深みに行くということなんですね。恵みの深みへと行くと。これがクリスト者の生き方になっているということです。はい、それでは今日はそこまでにして